夢かな心理テスト。
なんか久々な気がします。久々
ですね。
うん、ニコニコニコニコニコニコニコニコニコしてるけど、
ね、あの、うん、心理テスト久々にやってみようかなと思いまして、
はい、
やりますよ。
お、
はい、
はい、
やっ、このコーナーはね、心理テストを通して、
はい、
私たち夢かなパーソナリティの深層心理を暴き出してしまおうというコーナーなんですが、
はい、
暴かれるのかしら。
お、
ね、今回あの軽めのをいくつかできたらやろうかなというふうに思っています。
お願いします。
それではまずやりますよ。
はい、
一つ目、
はい、
鶴の恩返しを思い出してください。
はい、
はい、思い出しましたか。
思い出しました。
ある地方では鶴ではなく、はい、別の動物が恩返しをするそうです。
はい、
どんな動物を想像しましたか。4択です。
はい、
はい、まず A、 キツネ、
はい、
キツネの恩返し、
はい、
B、
はい、
シカ、
はい、
シカの恩返し、
はい、
C、
うん、
イノシシイノシシの恩返し
ごめんね、イノシシ反応しちゃった、
はい、
それはちょっと、
はいはい、置いといて、D、 サル、サルの恩返し、どうでしょうか。
うーん、どれだろうな。
はい、決まりましたか。
はい、
はい、何しました。
キツネ。
キツネ A ですね。で、私はですね、これね、うん、B のシカなんですね。
おー、しかもいいね。
ね、
しかもいい。
ちょっとね、うん、早速解説をしてみましょう。
はい、お願いします。
こちらの心理テストで分かること、はい、選んだ動物から愛する異性への尽くし方が分かります。
お、うん、
はい。
何そんなこと。これでそんなことが分かっちゃう。
分かっちゃうんですよ。
なんだろう。
ね、で、A の狐を選んだしおりさんと、
はい、
キツネの皆さん、
うん、
A を選んだあなた。
はい。
時には厳しい助言を、
はい、
賢いイメージのある狐は、はい、あなたが愛する人のために知恵を絞り、
はい、
時には厳しいアドバイスをしたりすることを表します。
おお、
相手のことを考え、うん、成長させようとして頑張るあなたですが、
はい、
あまりにお説教が続くと鬱陶しいと思われてしまう可能性もあります。うるさくしすぎないこと、
うん、
ということです。
お説教、
お説教しない、ね、まあ、厳しい条件ということですね。
良かれって思って言ったことかってことね。
はいはい、そして B、
はい、
鹿ですね。うん、私と、鹿を選んだリスナーの皆さん、
はい、
B を選んだあなた、愛される存在に変身。
お、お、よく、何これ、
何、何、びっくりしないで見ますよ。
はい、
繊細なイメージのある鹿は、うん、あなたが異性に愛される存在になろうと自分を捨ててでも頑張ることを表します。
いいよ。
相手の好みに合わせて必死にダイエットしたり、
うん、
服の趣味まで変えてしまうのがあなたの尽くし方なのです、
うん、
でもあまりにも相手に合わせようとして自分を見失ってしまうこともちょっと危険ですね、
うん、
でもまあ可愛いのかしらね。
可愛い、可愛い、
ちょっとね、ちょっと強調してみました。可愛いのかしら。はい、そして次いきます。 C のイノシシですね。
はい、
イノシシを選んだリスナーの皆さん、
はい、
これは、身の回りの世話を、うん、ということですね。イノシシはあなたが母性本能や父性本能を発揮して相手に尽くすことを表します。身の回りの世話を何かと焼いて相手に愛されようと頑張るタイプ。風で寝ていると知ったらお見舞いに行ったり、
うん、
あなたが男性の場合は重いものを持ってあげたり、
うんうん、
ただ尽くしすぎて相手に利用されてしまう可能性もありますということです。
なるほどね。
はい、そして最後、うん、D、 サルですね。猿を選んだリスナーの皆さんは、
はい、
お金を使って選択肢の中でも人間に近い猿は、うん、あなたが結構お金を使って相手に尽くすことを表します。
貢いじゃうのか。
貢いじゃうタイプですね。相手誕生日に高価なプレゼントを送ったり、
うん、
普段からちょっとしたものをご馳走したり、
うん、
お金で自分の気持ちを表現しようとするでしょう。悪気はなくてもお金を使いすぎると相手に負担を感じさせることもあるので、ほどほどにということですね。
なるほどね。
意外なことが分かりましたね。
ね、
うん、しおりさんがね
何その顔
うん、意外と可愛くなっちゃうかもよ。
なんかそう、ね、だってさ、着るものとかも変わっちゃうんでしょ。
そうね、
うん、変わっちゃう、
変わっちゃう、
変わっちゃ
うかもしれないね。私最近着るもの変わってないからってどういうことかな。そう、でもしおりさんの、うん、あの厳しい助言をするっていうのは意外でした。
なんだろう、そうかな、
うん、割と言う、あれこれ
あんまり言わない、
言わない、
うん、
あ、
うん、あんまり気づかない
気づかずのうちに言っているのかしらね。
気づくのかな、気づくよ、ね、
はい、
うん、
じゃあちょっともう一回やるかな。
はい、
はい、次です。あったらいいなと思う超能力を教えてください。
はい、
はい、ある日突然超能力に目覚めました。どんな能力を想像しましたか。
はい、
4択です。
はい、
はい、A、 人の心が読める、
はい、
B、 動物と話ができる、
うん、
C、 10秒後に起こることが予測できる、
うん、
D 5メートル以内の瞬間移動。
あ、微妙だな。
あ、微妙なの。
5メートル以内。
あ、瞬間移動ね、
うん、いや、でもね、うん、こう答えが出る前に瞬間移動と思ったの、うん、でもさ5メートルしょぼくな。
そうよ。
なんか選択肢が急に、え、どうしようかな、
どうする、どうしようかな。が読める、動物と話ができる、10秒後に起こることが予測できる、うん、5メートル以内の瞬間移動、
うん、10秒後だともうどうしようもないし、
うん、
なんだっけ、英語なんだっけ、
人の心が読める、
怖いな。
はい
はい、
何、 B
動物の、 動物の話ができる、
うん、私これね C の10秒後に起こることが予測できるんですね、はい、それでは早速解説をしてみましょう、
はい、
私たちは選びませんでしたが A の人の心が読めるを選んだあなたは、
はい、
こちら、あ、まず紹介しましょう、
はい、
こちらの選んだ能力から苦手の克服の仕方が分かります、うん、ということですね。 A 人の心が読めるを選んだあなたは、
はい、
名コーチを探す。
名コーチ、
うんうん、人の心が読めるという答えは他人をお手本にすることを表します、
うん、
苦手なことに関していいアドバイザーを見つけるのがあなたにとっての克服の近道のようです、
うん、なるほど ね、うん、ね、
尊敬できる先輩に助言を求めたり、うん、成功の体験談を聞いたりすることで成功のコツがつかめるようになるでしょう。
あ、それは大事だね。
大事ですね、
うん、
そして B 動物と話ができるを選んだしおりさんとスタの皆さんは、
はい、
挑戦を繰り返す。
お、
おー、来た、
来た、来た、
うわ、選んじゃった、はい、怖いな、
怖いな、またやろう、はい、動物が登場する答えは、はい、あれこれ考えるのではなく、うん、もっと本能的に行動すべきということを表します。あなたの場合とにかく何度でも挑戦を繰り返すのが、
はい、
苦手克服の近道です。
すっごい言われてる、ね、目を見て言われてる。
そう、壁に直面したらまた最初からやり直すことで自然と基礎が身についてきて、はい、やがて困難も突破できるように、う
ん、
あ、やろうね。はい、そして次、はい、C の10秒後に起こることが予測できる私と、うん、こちらの C を選んだ皆さんは、
はい、
イメージトレーニング。
おー、うん、なるほど。
未来が予知できるという答えは、うん、成功のイメージを描くことを表します、
うん、
あなたにとって苦手克服の近道はイメージトレーニング。
うん、
今まではぼんやりとうまくいったらいいなと考えるだけで、うん、あまり具体的な成功のイメージが描けていなかったのではないでしょうか。
うーん、
成功した自分を思い描くことで本物の成功も近づいてきます、
うん、
まあ、なんか力強いメッセージいただきましたね。
なるほど、いいね、これ。
そして最後、うん、しおりさんしょぼいと言いましたが、うん、5メートル以内の瞬間移動を選んだリスナーの皆さんは、
う
ん
う
ん、環境を変える。
お、確かね、あ、そういうこと ね、うん、ね、移動する、
そうそう、瞬間移動という答えは、うん、あなたにとって環境を変えることを表します、うん、引っ越しや転職などで気分一新することが苦手克服の近道となりそう、う
んうん、はい、
また実際に引っ越しなどをしなくても少し長期の旅行などに出かけることで気持ちの整理がついてよりエネルギッシュに行動できるようになる効果もあるでしょうということです。
あ、そういうのも大事だよ ね、
大事ですね、
気持ちを切り替えるっていうことはね、うん、だからあれか、5メートルだった、
ね、
もうここでしかかかっちゃって
ね、うん、で瞬間移動ってどのぐらい瞬間移動したいと思ってたの。
え、なんかうちから会社までみたいな。
ああ、そう、どこでもドア的な、
うん、そう、ね、思ったところに行ける、
うん、
いや、なんだろう、ヨーロッパとかだったらヨーロッパに行ける、
はい、行けるとか、うん、ね、でも瞬間移動はやっぱあのいろんな超能力を知った時に憧れる能力の一つではありますよね、
うんうんうん、いや、ね、挑戦か。
え、心理テスト今回2つやりましたけどどっちが面白かったですか。
いや、私ね、純ちゃんのね、
鹿、う
んうん、鹿は尽くすっていうのに、なんだろう、なんだろう、どうも納得がいかない。
納得がいかない。
でも分かんないよね、私たちさ、私たちが知らない純ちゃんの一面としては、
う
ん、
そうそうそう、
こう、あなたの色に染まるみたいなところがあるのかな。
あ、でもね、
うん、ある？
はそれはないと思うんだけど、割とあの我が道行くタイプなので、
うんうん、いや、でも気づかないところでこう相手にこう寄り添っていく
のかと。恋愛に関してって意外と、うん、なんか普段の自分とは違うじゃない、
ね、うん、
今すごい満面の笑みを浮かべたわね。
うん、違うなと思って、
うん、そうね、だからわからないよね、
うん、
なんかね、あの恩返しって言った時に鹿ってあんまり恩返しをしてるイメージがなかったんで、
うんうん、
あ、鹿の恩返しって話があったら面白いなと思ったんだけど、
う
ん、
そう、私もね、ちょっと鹿は鹿どうやってって思って、うん、ちょっと気にはなったけど、
ね、
うん、
なんかさ、鹿ってイソップだかグリムだかに恩を忘れた鹿っていう話があるの、うん、
知らない、うん、
なんだっけな、
忘れちゃうの鹿。
忘れちゃうの。
なんか、なんか仕方ないかと思っちゃった。
いや、今ダジャレ
違う、
ダジャレ
違うよ。
なんかその話は、
うんうん、
なんだけど、オオカミだか犬だか、その自分を食べちゃう動物に追われてた鹿が、うん、ブドウの木の陰に隠れたのね、
うん、
でそれで難を逃れたのに、うん、ブドウがなってるもんだから食べちゃった、
うん、オオを忘れて、
オオを忘れて、
それよりも
食べちゃったせいで見つかって食われちゃうっていう、うんうん、そういう、
そうなのね、
そういう話ですよ。
あ、はい、そうなんだ、
鹿が恩返しするんだ、
イノシシの恩返し。
イノシシはちょっとね、あの、うん、私たち干支の話をした時のことをやっぱ思い出さずにはいられないけど、可愛いじゃない。
お正月、ね、あの1回目の放送聞いていただくと、こんなになんでイノシシに一生懸命になるか分かっていただける
分かっていただけるかと思います、
うん、可愛いよ ね、
うん、ちょっとなんか心理テストちっちゃいの2つやるのも面白いですね。
面白いね、うんうん、
さて、皆さんはね、どんな自分を、ね、再発見されたでしょうか。メカな心理テストでした。ではこのままエンディングいっちゃいます。私たち2人でお送りしてきました、うん、今から放送局もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
まっすぐな目でこちらを見ています、
はい、まっすぐな目でちょっと自分落ち着けようかなと思って
そうだったんだ、
はい、
はい、
あ、なんかもう
落ち着いた。
ごめんなさいね、うん、私花粉症じゃないんですけど、うん、鼻炎なんですよ。
花粉症なんじゃない、
うん、
デビュー、
鼻炎、鼻炎は、ね、幅が広いのよ。
お、う
ん、あの小学生の時から鼻炎と言われていて、うん、花粉にはあんまり反応しないんですけど、
う
ん、
あの
鼻グズグズやってるんで花粉症って言われるんですけど、うん、違います、
はい
はい、来た。そしてそんなそんな頑固者がパーソナリティを務めております夢かな放送局では皆様からのお便りを募集しております、
はい、
夢かな放送局専用メールフォームまたは DMA のアットマーク PFRI.NET、はい、DMA のアットマークピフリ .net あたりにお送りください、
はい、
日々の出来事ふつおたから番組へのご意見ご感想そして新コーナー提案であったり、
はい、
夢かなプレイガイド夢かな神社へのお便りなど幅広く、
うん、
まあ、要するに皆様からのお声をいろいろ募集しております。
はい、
で、私たちツイッターもやっておりますし、うん、ブログもやっております、
はい、
特にいろいろいろいろなことを暴露します、ご紹介しますと宣言しておりますそして時々更新を忘れてしまいます、
はい、
DNA の夢かな放送局放送日誌、はい、こちら皆様からいろいろご反応をいただけると、
う
ん、もしかしたら私たちの更新も
そうだよね、なんかこう
頑張れるかもしれない、
コメントをもらえると、うん、よし次もっていう、
頑張ろうって思うので、ね、
力になります。
はい、
はい、
ぜひぜひ皆様からのお声をお寄せくださいませ、はい、そしてインターネット放送局ピフリネットの公式ツイッターフェイスブックページもございます。
い、
番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいております。こちらもぜひチェックをしてみてください、
はい、
そしてね、あの、うん、夢かな放送局だったりピフリネットであったり、うん、ピフリネットで検索をすると必ず引っかかってくるので、
うんうん、
なんか試しにねちょっとやってみようかなと思ってやっていただけるといいなと思います。
夢かなだけじゃなく
いろんな番組もね増えてきたのでね、
うん、楽しんでいただけるかな
と、お気に入りの番組見つけていただければと思います。
はい、
はい、そして、うん、ついに3月に入りました。
ねえ、あっという間です、
ですよ、
ね、年度末
ね、
うん、でここでね、
うん
うん、
何何何今なんか言いかけた
何言おうと思ったっけ
今、ね、ここでねって話し始めながらしおりさん遠い目をしたのでなんだろう、なんかプランあったのかなと思って突っ込んでみたらノープランでしたか
忘れちゃった、なんだっけ、
はい、うんうん、しなんか日本って年と年度を両方使うじゃない、うん、だからあのどっちの考え方が馴染んでる、年と年度って、
どうだろう、やっぱ学生の頃は3月で区切れて4月からっていうのが強かったけど、うん、今どうだろうな、もうなんかあんまり関係ない、
関係ない、
うん、まあなんか春かなっていう、
ああそうなんだ、
うん、え、純ちゃんどっち、
私ね、やっぱり、ね、未だに年度の考え方の方が自分としてはしっくりきて、
うん、
あの仕事とかするんでも、
うん、
いや去年のあれさって言ってる時って、
うんうん、
なんか年明けて1月になってて去年のことって言ってるのは実は昨年度のことだったりするので、うん、なんだろうね、
そっか、
あのいろんな何決算締めとかが年度単位だから、
うんうん、そうかもしれない ね、なんかあ確かに3月
で1回区切れる
ような気がするよね、な
んか、うん、
個人的にはね、うん、12月でも、うん、こう社会的にこう暮らしてると3月
とかな、3月のようなうん、なんかやっぱり4月から新しいもの始まるというイメージはしますがね、
うんうん、
3月に入りまして、
はい、
夢かな放送局4月からどうなるんでしょうね私今何も今ねノープランで言いましたからね、はい、ノープランで言ったんですけれども、
なんかあるのかな、怖いな笑ってる笑ってる
ちょっとね、ちょっと自分出てて怖いと思いました。なのでこれ以上深掘りしないで締めたいと思います。
はい、
DMN 夢かな放送局、今回は滝沢純、山本しおりの2人でインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。
はい、
次回更新日は3月13日です。どうぞ
お楽しみに。